前回アグリッパ王の前でのパウロの弁明の前半部分は、自分はファリサイ派の一員として伝統的な信仰に固く立ち、復活を信じて希望を持って頑張ってきたのだ、それは誰もが証言してくれるものであると。そしてイエスという名のあのナザレ人によって救われるという者たちに対して、激しく怒り狂い、徹底した迫害者となったのだと告白いたしました。その上で今日の後半は、パウロの弁明が復活の生ける主イエスとの出会いに焦点が当てられてまいります。もしもパウロが自分の罪深さを語るのであれば、語らなければならないことがもっとたくさんあったはずであります。私どもそうでありますけれども、目に見える事件や出来事にならなくとも秘められた内なる罪というものがあります。ここでパウロが福音を証ししようとするときに、自分がどんなには深い罪を犯していたかということをただ語ろうとしているのではありません。いわゆる露悪的、こう自分の悪しき様をこうわざとあらわにしていく、露悪的になることへの誘惑というものが、このような証や弁明の時には実はあるものであります。そういう言葉は決して誠の証にはならない。パウロは取り返しのつかないほど大きな罪を重ねておりましたけれども、そのような人間に主は自らを表してくださったのだということに、目を向けさせようとしているのであります。自分を語るのではなく、キリストを語ろうとしている。パウロはここで改めて王よと呼びかけて、この大きな転換に気づかせようとします。怒り狂っていた自分が、祭司長たちから権限を委任されて隣国の都ダマスコへ迫害のために向かっている途中でした。王よ、私は見たのです。天からの、あの太陽の輝きよりも明るく眩しい光を、真昼にもかかわらずです。その光に照らし立て、私も同行していた者たちも皆、地に打ち倒されてしまいました。このまともに立っていられない凄まじい光は、神様が自らを表される、これを顕現すると言ったりしますが、表される時の様であります。神と出会うという宗教的な経験、一種の神秘的な体験というものは、往々にしてその人の内的な、精神的な、個人的なものとして起こると言えるでありましょうが、ここは違うというのです。この圧倒的な光によって、パウロと同行者たち一同全員が地に倒れ伏した。この証言は、ここで主イエスキリストがご自身を表して来られるときに、それがパウロの個人的な内的なものではなくて、第三者の証人もある客観的な出来事であったのだと主張しているわけです。いわば自分の中で抱く幻のようなものではなかった、作り話などでももちろんない、事実としてある出来事なのだ と、まあ、弁明というよりは力強い主張になっているのです。この主イエスの権限、現れは神の現れと同じでありましたが、旧約以来いつもそこには呼びかけが伴っているのです。しかもここではわざわざヘブライ語でと断りがつけられておりますが、これは対面しているアグリッパ王とパウロが同じヘブライ語を使うユダヤ人であるんだということを強く意識させるものでありました。復活の主は言われました。サウル、サウル、なぜお前は私を迫害するのかと。名前を二度も重ねて呼びかけてきた。もう他の誰でもない、この自分に向かって呼びかけてきているのだということになるわけです。我と汝という向き合う関係性の中で、復活の主イエスは呼びかけ、そして問いかけてくる。問いかけられる自分は第三者の一人、傍観者の一人にはさせてくれないのです。この私が問われ、この私の答えが待たれている。お前はなぜ私を迫害するのか。パウロが迫害してきたのは初代エルサレム教会のメンバーたちでありました。しかしそれは迫害されている人たちと共にある復活の主イエスを迫害することであったというのです。迫害の息を弾ませているときには、あいつらが悪いんだと、あいつらが間違っている、とんでもない者たちだと、もう一人ずつ潰していってやるという思いであったでありましょう。まさかそこに復活の生きる主イエス・キリストがいるとは思いもしていない。彼はファリサイ派の一員として復活を信じていたけれども、まさかそのような形で復活ということに触れようとは考えてもいなかったわけで。ですから、躊躇することなく迫害に迫害を重ねていったわけです。そんなパウロに、主は言葉を重ねられていくわけです。実は使徒言行録の中に、九章のところでパウロが実際に改心する場面がこう描かれてきますね。で、少し前の22章のところで、エルサレム神殿で大騒ぎになったときに、その千人隊長にこう守られながら、群衆に向かって、パウロは自分の改心を実は語っています。で、今日のところが実は使徒言行録で3回目なんです。パウロがこう自分の改心を語っていく中でですね、実は微妙に違うんです、この3つは。今それを比べる意図もありませんけれども、今日のここのところは、この、なぜ私を迫害するのかと言った後ですね、もう一つ言葉が付け加えられてくるわけです。他のところには出てこないんです。ここにしか出てこない言葉なんです。それは何かというと、棘のついた棒を蹴ると、痛い目に遭うものだ。という言葉なんです。トゲのついた棒を蹴ると痛い目に遭う。何かこう唐突に、なぜ私を迫害するっていうのとどうつなげていくのか、つながるのだろうか、少し飛躍しているようにも聞こえます。実はこのトゲのついた棒を蹴ると痛い目に遭うというこの言葉は、古代ギリシャの 格言にある言葉とほぼ等しいのです。あえて名を挙げますが、そうですね、高校生の世界史でもしかしたら名前出てきたかもしれませんが、よほど世界史で古典ギリシャが好きな人でないと名前は出てこない人たちですけれども、一応お聞きください。ピンダロスという人のピュティアという書物、それからアイスキュロスという人のアガメムノン、これはちょっと聞いたことがあるかもしれませんね。アイスキュロスという人のアガメムノン、そしてもう一つエウリピデス、舌を噛みそうですが、エウリピデスという人のバッコスに疲れた女たちという古代の文献書物があります。それらの中に実はこのトゲについた棒を蹴ると痛い目に遭うというのと似たような格言が出てくるのです。で、今日のこのイエス様がおっしゃっておられる言葉に実は一番近いのが、今3つ紹介しましたけど、最後のバッコスに疲れた女たちというその文献の中でですね、ディオニュソスという人がこういうふうに言ってるんです。人間の分際で神を相手に回し、腹立ち紛れに棘のある棒を蹴飛ばして怪我するより、私なら供え物を捧げるというのに、という一文なんです。人間の分際で神を相手に回して腹立ち紛れに棘のある棒を蹴飛ばして怪我をするよりというのは、要するに神様は相手にですね、喧嘩を売るようなもんですね。そんなことすれば結局自分の足の方が怪我をするわけです。棘のついた棒ですから。そんなバカなことをしているよりも自分ならば、よっぽど神様にさっさと供え物をして、自分が願うようにするんだという、まあそういうような話なわけです。実はこれ岩波文庫から2013年に翻訳されて出ておりますので、日本語でも読める文献ですけれども、パウロはですね、復活のイエス様からこの言葉通りであったかどうか別としてですね、要はお前のしていることは、その迫害という行為は、棘のついた棒を蹴っているのと同じなんだと。それは自分が痛い目に遭うことなのだ。自らを傷つけることになっているんだぞ、と諭されているということであります。私どもも、時に信仰の名のもとに、神の名のもとに人を裁いて攻撃するときや、あるいは不条理な嫌なことを、意地悪なことをされて、それに対する復讐を何らかの形でしようとするときに、ことが起こってくると思うんです。自覚的にすることもありますし、無自覚にしてしまうこともあると思います。裁くことは神のなさること。ロマ書の十二章のおしまいの方を見ると、復讐は我のすることなりと、神、イエスもおっしゃっている。かえって良いことを相手にしてやれと。そうすれば燃える炭火をその頭に積むことになるという、あの聖書の言葉を思い起こすことができるではありませんか。でも私たちは実際の日常生活の中で非常に悔しい思いをしたときには、自分で何とか復讐してやろうと思うことがやっぱりあるわけです。いつか仕返ししてやるぞと、まあ、そういうこの何て言うんでしょうか、あからさまな露骨な思いや行為にはならないかもしれません。一応信仰者としての振る舞いやこの体裁がありますから、うまくカムフラージュすると思うんです。しかし実は私の中にそういう怒りや 憎しみに駆られた行為というのがあって、それをしてしまう。でもそれはここでイエス様がパウロに言っているトゲのついた棒を蹴り上げるのと実は同じことをしているのではないだろうか、そういう問いかけとしても聞くことができるのではないかと思うんです。神様が裁いてくださるんだと、復讐するべきことは神が復讐してくださるのだ、そこに委ねることができずについつい自分でやってしまおうとする。パウロもあのナザレのイエスを信奉している集団はけしからんと言って、俺は正しいことをしてるんだと思ってやってるわけですけれども、まあ復讐とは違いますね。逆に正義感に駆られてやってるわけですけれども、それは実は棘のある棒を蹴飛ばしているのと同じことだった。そのことに気づくことさえできずに、どんどん自分で自分を傷つける結果になってしまう。その悲惨さということを実は思わずにはおれないわけであります。イエス様のこのここにしかないこの言葉は、それへの気づきを私どもに与えてくれる言葉とも言えるでしょう。この種の呼びかけと問いかけに対して、パウロはあなたはどなたなのですかと問いかけて問い返していくことになる。すると、私はお前が迫害しているイエスだと言われる。このやりとりは先ほど紹介した最初の9章の改心の場面でも、22章の群衆に改心を語る場面でも同じ言葉で言われています。しかし今改めてアグリッパ王に向かって、復活の主イエスと出会い、それは主からの呼びかけに始まり、そして名を呼ばれて我と何時という向き合う関係性の中に、なぜと問われているのに対して、なぜの答えをちゃんと答えることはできず、あなたは誰なんですかと質問に、今度は質問で返している。あなたは誰なんですか。なぜと聞かれたんです。なぜ迫害するんだと。これは誰にでも実は投げかけられる。キリストと出会った時には、おそらく一人残らずみんな問われる言葉ではないでしょうか。なぜ。パウロの場合は迫害です。でもある人の場合は報道かもしれない。報道に身を持ち崩すという言い方しますけども、自分の欲望だけをひたすら追い求めて苦しむ人や他の人のことなんか気にもしないで生きていく、そういう生き方に対して、なぜお前はその報道に突き進むのか。あるいはある人の場合は一種の自傷行為をしていく。自分で自分を傷つけていく。自己肯定をすることができず、自己否定することで何とか生きていくことしかできない、そういう人の場合、キリストに出会うときに、なぜ、なぜあなたは自らを傷つけるのか。またある人の場合は逃避かもしれない。あのヨナのように、西の果てまで逃げていこうとするかのように、逃げて逃げて逃げまくる。なぜあなたは逃げるんだ。作り主なる神から離れていく人間がする反応というものは実に多様であります。攻撃的なケースもあれば、ひたすら自己充足をしようとするものもあり、さっき言ったように自己否定に向かうものもある。 あるいはもう何も考えようとしない、いわゆる逃避行動というケースもある。でも、いずれにしても主イエスは問われる。なぜだと。パウロは問われたことに答えるより逆に問い返した。あなたはどなたですか。問いの答えがこの問うてきた方によって実は示されるのです。私はイエスである。イエス。その名の意味は主は救いという意味です。なぜ救いを攻撃する、なぜ救いから逃げていくのだ、なぜ救いを見て見ぬふりをするのだ、なぜなのか考えてごらんなさい。これを考えるのは決して簡単ではありませんが、救いへの狭き門がそこにある。なぜ、あなたはなぜそれをし続けるのか。無自覚にしているなら、改めて問うから考えてごらんなさい。そういう種の救いへの招きが、このなぜという問いかけに込められていると聞くのであります。ここでパウロはただ、神に背いていた自らを告白するばかりではなく、主の命令による証明と言われることをアグリッパ王に証しして伝えるのです。あなたはどなたですと言われたのに対して、私はナザレ、あなたが迫害しているイエスであるとお答えになった後です。イエス様はこう言うんです。起き上がれ。あなたの足で立て。新旧約だと自分の足でって訳されてますが、まあ厳密に言うと、ね、あなたの足で立ちなさい。これ命令形が二つポンポンと並ぶんです。立ち上がれとか起き上がれっていう言葉と、立てっていう言葉と二つです。命令形ですよ。倒れてるわけですから、起き上がるというのは当たり前のような言葉でありますけれども、神の聖なる輝きの前に人間の欺瞞や傲慢が打ち倒されたときに、復活の主イエスこそがそのどん底から起き上がれと、自分の足で立てと命じてくださるのです。命じるというのは、お前にはそれができるんだという前提があるということです。全能なる神と等しい御子なる主イエスが、できもしない人間に向かって立てって言いますか？立てるんだと。お前は立ち上がれる。だから立て。そういう命令です。復活の主イエスと出会って、向き合って、問われて答えるこの応答の中に、お前は深く自らを顧み、そして目を開かれて自分を知り、主イエスを改めて知って、そして救いを知っていく。その時、命ずる方によって、起き上がることができる。自分の足で立つことができる。命ずる方の与えたもう救いのゆえにであります。これは、主への信仰によって自立せよと命じられている言葉として聞くことができると思うのです。私ども神様に背いているときは、朽ちていくものや、もみ殻のように吹き飛ばされてしまうものに依存して、それでも自分は自立していると思っていたわけです。でもそれは間違いだった。 起きよ、自分の足で立て。そう言われる方を信じ、その方に全部お任せする信仰によって、一人の人間として自立することに、自立するということをついに得るのです。人間が自立するって一体何なんだろうか。まあ親から自立する。親の扶養から離れて、自分で稼いで自分で生きていく。自立するって言いますよね。自分の力で生きていくこと。でも、様々な試練や、あるいは試みに遭いながら私どもは、自分の力で生きていくことがままならない。それが不可能になっていくことに直面していくわけです。人間の野心や憎悪や悪しきものに振り回されることもある。肉体的な病、あるいは老いということもある。どんなに年取ったって、どんな病を得たって、どんな不条理なこの世の悪に踏みにじられようとも、自立していると言える人間とはどういう人間なんだ。そんなのあり得るのか。逆に問われるし考えざるを得ないんです。でもこれ宿題です。起き上がり立ちなさい。復活のイエス様がパウロに命ぜられたこの言葉は今でも私たちに響く。お前にとって自立するとは一体何か。考えてごらんなさいって。立ち上がっていった者に、復活の主は使命を与え、奉仕者、証人として任命するのであります。それはお前が今見たこと、すなわち復活の主に出会って、こう対話し、救いをいただいたということ。そしてその救いが十字架による罪の全き許しであり、永遠の神の国に生きる常しえの命をいただくことであり、そしてついに天の御国に入れられることだ。そのことを証しし、その福音のために仕え、奉仕する者としてお前を任命すると主は言われたというのです。お前が証しする福音によって、そこに助け主なる御霊が働いてくださり、聞く者たちの目が、心の目が開かれていく。目が開かれる。それまで見えなかったものが見えてくる。それは十字架に、この自分に対する神の愛があるということが見えてくる。復活の主イエスが、この自分に招きの手を差し伸べてくださってくるのが見えてくる。同時に、それまでは自分は見えていた、分かっていたと思っていたけれども、実は何も見えていなかった、分かっていなかったということに、深い後悔と、痛みと思って気づかされる。そこに、悔い改めが起こされてくるわけです。教会用語であるこの悔い改め、それは生きる方向を180度方向転換するっていう語源から来ています。自己目的、自分を満たすこと、自分を喜ばすこと、ただそこばかりに向かっていたものから180度転換してどこに向かうか。 この自分に命を与え、この愚かな自分の人生を見限ることなくここまでなお守り導いてくださった方に方向転換するわけです。この長い人生の中で、さっきから何度か言っているように、多くの悪しきこの野心や暴虐の中で傷つけられたり、あるいは様々な誘惑にとらわれて自らを傷つけてしまっていったこの自分の歴史を抱えながら、それでもそんな自分をなお守り、しかも恵み深い出会いを与え続けて導いてくださったお方に180度向き直るわけです。そうするとその作り主なる神様に喜んでもらおうとする人生が始まる。その起点が悔い改めであります。暗闇から光へ、サタンの支配から神の支配へ立ち返ることになる。でもいつも言ってますけども、その180度方向転換していく悔い改めも自力でなすのではないわけです。良き羊飼いであるイエス様が、それこそ深い深い谷底でもう傷つき倒れて身動き一つできないでいる自分を見つけ出して担ぎ上げ、そして連れ帰ってくださった、そういう仕方で神に立ち返ることを得るわけです。だから主に喜ばれることをひたすら追い求めて生きていくということになる。何度失敗しても、それでも十字架の許しは尽きないから、だからもう一度立ち上がり、もう一度やり直そうとしていく。七転び八起き主にありてなのです。そしていつの日にかキリストの血潮によって罪を洗い清められた者として、あのヨハネの黙示録に記されているように白い衣を身にまとって、天の御国に、天国に入れられていく。復活の主に励まされて天国を目指す我らは旅人なんです。復活の主との出会いは主への信仰による救いに預からせる連鎖となっていくのです。主を証しし、そこに目を開かれていく人たちが新しくその救いに預かっていくということは、天国への旅の仲間が増えるということではありませんか。旅の仲間が増えるというのは嬉しいことではありませんか。奉仕者にして証人たる光の子らよと、勇気を持って新しい人巡りの旅路へ踏み出そうではありませんか。